暗い映画愛。
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い出のある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て次回の収録で大いに語ってしまうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、前回いただきましたのがラジオネームかやさんからですね。スパイ、こちらのあらすじをマリペお願いします。
はい、2015年アメリカ映画、CIA で働くスーザンは現場のエージェントの目となり耳となって誘導する分析官、パートナーのファインが任務遂行中に殺され、自ら志願して現場エージェントとなるが、た内容です。
皆さんいい顔つきしてますね今日はあのバトルロイヤルの頃と比べると非常に晴れやかな形で今回はね収録ができるのかなというけれども、皆さんどうでしたか？
面白かったです、とっても
マリペ初 のステイサム映画だったんですけど、
記念だ、
はい、すごい良かった。この人がやっとステイサムかって分かった。
そうだよ、
分かる分かる、
もう結構ね本数多いんだけど
ね、
そうですね、まあ、アクションに寄りすぎてるからね。
まあまあまあ、確かに。
だって今主役取るアクションスターって一番なんじゃない、
うん、
本数的には。
そういう感じ、
脇役もやるけど、
逆に言うとそのアクションジャンルしかやらないのかもしれないね。
ああそうだね、ほぼそうかも、ね、
だからアクション見ないから、うん、そもそも出会えないっていうか、
うん、
まあステイサムが主役じゃないです
けど、まあ私の中では、
まあ、私の中ではね、
そうそう、う
ん、でも聞くところによるとステイサムの中でもまた違ったステイサムみたいな。
あそう、
うん、まあでもそう、でもこれはそんなに外れてないかな。
これは逆にいつものステイサムをちょっとデフォルメして凝縮したキャラクターを使うってことがギャグになってるから。
へ
ー、そう、私思ったのがなんかオープニングすごい007、
はい、そうだね、めちゃくちゃ意識して
っぽいですよね。
音楽もね似てる
し、ね、うん、そういやもう完全に
意識してますよ ね、
主題歌とかも本家に負けないぐらいの感じ、
うん、でなんか上司が女の人でこう装備担当みたいな人がいたじゃん、うん、パトリック007の Q
の、
うん、そうそうそう、すごいっぽいなみたいな、うん、監督はなんかそういうのやる人なんですか？
結局監督はコメディ撮ってて、
うんうん、
オマージュっていうか要はパロディ、うん、スパイってもうタイトル自体がスパイものっていう、うん、でも特にそういうのばか撮ってるわけじゃないけど、うん、で監督ポール・フェイグさん、この主演の女のメリッサ・マカーシーと結構ずっと組んでて、うんうん、まあ、それで大きくなってる感じがある
よ
ね。ブライズ・メイズからやって、その後デンジャラス・バディ撮って、
あれの人なんだ、
そうスパイ撮って、でゴーストバスターズ今年撮ったので、うんうん、男勝りとかじゃないけど女性だってこんなことしていいんだ的な、
うんうん、
まあ監督さんは男性なんですけど、写真とか見ると、ね、スーツパシッと決まって結構かっこいいんですけど、おじさんとしてね、メガネかけて、うん、この人主演で映画出ればいいじゃんぐらいの感じがあるっていうか、
あのアクション私もあまり見ないんですけど、基本的に画面酔いしやすいから、状況把握がつきにくいから見ないっていうのが大きくて、うんうん、でも今回のは割とコメディっていうのが結構、
うん、
強めなので、画面の動きが激しいのばっかっていうわけじゃなかったんで、すごい見やすかったし、でちゃんと動きがあるとこはパキッパキッとしててかっこいいしっていう感じで、
パロディだから低予算 B 級かという感じもあるけど、全然そんなことなくて、やっぱり予算かけて撮影もすごく一級品で、だからクオリティはすごいいいよね。大真面目に大バカやるっていうのが強いのかな、
うん、そういえばなんか分析官が現場に出るっていうのだと、ゲットスマートもなんかそんな感じですよ ね、
コメディだよね、
男女逆だけど、そうそうそうそう、とアンハサウェイ、なんかそれをふと思い出しました。
逆に言いやすくなったから、その先ほどのね、お題でもいただきました通り、ね、好きな作品をね死なされた時の対処法でちょっとお話しした感じの立ち位置になりますけど、僕このスパイっていう映画、とんでもなく嫌いです。
お
そう、多分みんなが美点だと思ってるところがことごとく、まず笑いの取り方が基本的に差別的なんですよ。デブを笑うとか、アレルギー笑う、ブスを笑う、不潔を笑う、バカを笑う、それをギャグにするっていう姿勢がナンセンスだなって僕は思って、かつおならであるとか ゲロであるとか下品なのも、もうそのシーンが出てきただけで生理的に無理ってなる。アクションも定番のアクション来ました、はいスローで見せますってことは、皆さん期待する展開のところをギャグに持ってきますっていう、その一連の流れが毎回毎回続くっていうのも耐え難かったですね。
もう天丼感が辛い。
そうですね、
あらあら、
まあ、逆に言えば多分 好きな人はそういうのが繰り返されるから好きっていうのが強くなるのかもしれない、ね、楽しいっていうのが
テンポよくってリズムよくて飽きさせないみたいな。
メリサ・マカシとかが受けてるのは、うん、そういうのをドーンと女性がやるってとこが受けてたりはする部分はあるんだよねきっとね世界的に、うん、で今だってメリサ・マカシ、女優でもう上位だもんねお金稼ぐ、
すごい。そうなんだ。
そう、もう2位とか3位とかそういうレベルだよね、うん、確か。やっぱりブライズメイズの時に言われたのが、うん、やっぱりそういうのって今まで男同士バカ騒ぎが、まあ、いやハングオーバー的な意味がだけど、はい、そういうところで男だけの特権だと思われてたのを、うん、女性同士で作って女性がそういうのをやってもいいんだっていうところが評価はされたりとかして、
あ、ね、
でブライズメイズなんかは脚本もクリス・テミックとかも書いてて、で一応なんかアカデミーノミネートされたんだっけ、
あ、そうなんだ、
脚本としてね、とかもあったらしいんだけど、逆にそういう文脈ないとただただ確かに原因の差がっていうのはあるのかもしれない。特典映像とか見ると作り方がアドリブとかでずっといろんなことさせて延々撮らせてそんでピックアップするって作り方やってて、ね、はい、でだから結構俳優にほったらかしみたいな、
うんうんうん、であの靴ひもっていうシーンがすごい一番好きです。一緒のチームの仲良しの女の人があの、うん、ローマの方に来た時に、うん、で一回はぐれちゃって、うん、でそれで部屋に戻る時に上着なさいよみたいな風に、うんうん、あの敵の女の人に言われて、うんうん、で行く時にすごい気分が乗らなくて嫌だからって言うんで、うん、廊下のとこで靴ひもがあって言って靴ひもを結ぼうとしてローファーなのにっていうところが、そこがすごいなんか、うん、かわいいと思って、ね、すごい私気に入ってたんですけど
かわいいかわいい、
そうなんだ。
そういうとこは全然下品さはなかったかなって思いながら、
うん、
そういうのは好きだったな。なんて
一個前のデンジャラスバディが、はいはい、俺結構ダメで、
うん、言ってましたね。
そうなんだ、うん、なんか、うん、そう、そっちはあのそのメリッサ・マッカーシーとサンドラ・ブロックが、うんうん、あのバディを組む刑事物ってやつで、うんうん、まあ、よくある形で、サンドラ・ブロックは真面目で優秀な刑事で、メリッサ・マッカーシーがガサツでガシャガシャやっちゃうようなタイプで、うん、両極端の2人がっていうよくあるパターンのやつなんだけど、うんうん、それだともう本当にメリッサ・マッカーシーが男としてしか演技させてないみたいな感じで、もうそれがすごくきつくって、うん、今回の場合はまだ一応はサポート業務の方でちょっと優秀で、うん、同僚同士のギャグの言い合いとかは要は飲み屋で、うん、あのやってるようなレベルから、そういう部分では良くなったなっていうのは思ってて、スパイはそういうとこがちょっと変わったので個人的にはそういうとこで好きだったりするんだよね、
うん、
あ、なるほどね、
うん、
まあ確かにギャグとかは詰め込みでいろいろわざとやってんだけど、うん、デンジャラスバディの時はもう設定自体がもうちょっとあの、入れすぎちゃっててっていうのはあって、う
ん、やっぱ国内のその例えば女芸人の立場ってやっぱりまだそんなに正当に評価されてない感じはあるじゃん、
うん、
そういうのが認められたみたいな感じのニュアンスなのかな、
うん、まあまあそういう部分もある、やっぱそういうのでやっぱやってきてる感じもあるから。
じゃあのイタリア人の男の人が あの英語で喋るところですごいダウントアビーで学んだんだっていうようなああいうシーンはすごい好きです。この人ね、そこ出してくるんだとか思って
MI6 これもやっぱりジェームズ・ボンド、そうですよね、うん、思いました。あとなんだやっぱ私はステイサムの登場をずっと待ってたので、初登場のところは私の目が節穴じゃなければファインの彼は優秀な捜査官でとか話してるところでパイプ椅子に座ってるのがまず初登場のシーンだったんですけど、私はもうそこで指さしてステイサムだって言ってまあ喜んでたんですけど、
うん、ステイサム的な仕事どうでした、今回の仕事
は。いやまあ今回はちょっとあんまり、
まあ、ちょっとね逆に言うとバカにされ続ける的な立ち位置だけど、ね
うんうん、まあでも、うん、かっこいいからいいんじゃないですか。
かっこいいから
ね。なんかまあ特に好きなシーンをっていうと、あのメリッサ・マッカーシーが喫茶店かな、そしたらステイサムがすぐ近くの席にいて、俺は気配を消すことができるとかなんか自慢げに言って、うん、スッて立ち上がってくるって振り見たらもうウェイターの人にバチャンってなるのがすごい楽しかったです。そういうのはそういうのもダメですか。
うん、お約束が好きか嫌いかですごいありますよね。
うん、
私なんか割と好きな方だから、
ね、私も
まあさっきからね、
うん、
重要な人で一人全然出てこないんですけど、
うん、
ジュードローがねここ最近のジュードローってやっぱああもうおじさんになって昔のね、
はいはい、
あの感じなくなったなと、
うん、
ずっと思ってたら、うん、超絶美形つか超かっこいいくて綺麗なジュードローが出てきて、
うん、
あやっぱジュードローってこういう人だったよなって感じで、ね、いろんな人惚れるだろうぐらいの ね、
ちょっと私今回ステイサムがあれだったからあれジュードローかっこいいなみたいな、危なかったです。危ない危ない
完全にねジェームスボンド的なあれでやってるけど、うん、ハマってたよね、
うん、
だジェームスボンドやってもいいんじゃないかみたいなぐらいの軽さもありつつ、うん、色気もありつつっていう感じはすごいしたい、う
んまあ、あとなんかそのアクションもね、
メリッサ・マッカーシーも動きすごかったですね、どうやってるか分かんないけど、
あの厨房の、
あ、ね、あれとかすごい緊迫感もあるし、
冒頭頑張ってる気がする、
そう、ね、かなり、う
ん、いやでも結構やっぱり主役だからかなりメリッサ・マッカーシーの魅力は出てた気はするかな、うんまあ、いろんな変装もするし、うん、だからアクションもいっぱいするし、ね、だから逆にいつものガサツ感とかで売るようなとこがないから、
うんうん、
やっぱり俺は このメリッサ・マッカーシーが一番好きかな、ね、なんか、うん、なんかやっぱりいつも他のとこだってもっとそういうガサツ感とかを出すのをこれ見よがしに感がもっと強いから、
うんうんうん
だからまだ会話でその飲み仲間との、まあ、よくある感じでなんか、うん、下ネタとか言うぐらいにはなってたのがちょうど良かったというか、うん、単純に一番最初のだから変装とかしてない時の、うんまあ、長い金髪ヘアの、うん、あれ普通にめちゃくちゃ可愛いなと思いました、
うん、あ言ってましたもんね、うん、メリッサ・マッカーシーすごい好きなんだけどあのデンジャラスバディの時はそんな好きじゃないんだよみたいな、
うんうん
私もなんかあの変装とかもしたの含めてですけど、うんうん、なんか服装として見るとダサいけどでも彼女が着てることによってすごい可愛いっていうか魅力のあるキャラクターっていう風になってるから、うん、あやっぱすごい存在感もあるし花がある女優さんなんだなっていうのは思いましたね、う
ん、あね、うんうん、これ良かったです
ね他の人がやったら全然大したことないと思うけど、うん、彼女がやるからなんか元気だしパワフルだしなんか良さそうな雰囲気に見える、うん
まあ、これ最初の方だけどタイトル前のとこだけど、はい、ジュード・ロートのサポートで、うんそのミッションこなす感じが、うんうん、あんま見たことないなと思ってちょっと新鮮な感じあこういう感じでクリアしていくっていう現場で超人が頑張ってるだけじゃないっていう感じが、はいはいはい、なんかスパイモノって結局そういう風に見えちゃうから、
うんうん、
あこういうのってもっと面白みあるのにとか思って、うんうん、チーム戦としてもっと一個一個指示していくってとか面白いっていうか、うんうんう
ん、まあ個人的に不意打ちを受けたなっていうところは、うんうん、50セントですねあのミミミってすげえ流行った曲の後に50セント出てきて、
うん、
おお でその後最後にねカニエをディスる
ありましたね、うん、カニエにはこんなことできない
し確かにね何の映画も出てないだろうからね
えあれ本人なんですか
本人
へ
で本人役で
その前になんかステイサムが上司の人と会議してるシーンで、はい、顔面手術マシンで顔変えれば大丈夫だぜとか言ってるシーンで あれやるのにいくらかかるんだみたいなことを聞いたら上司の人50セントよ
答え
そうそうそう言ってたからでも私50セントって人の名前だって全く知らなかったから後でその登場してきた時にあ50セントあこういう人いるんだみたいな
50セントってこと新鮮だよね50セント
まあ
か相手が持ってるその小銭程度のものも全部かっぱらっちゃうみたいな、
うん、
そういう悪名高き感じの名前そういうのが面白い、
うん、いやそういうの大事だよ、まあ、だからステイサミが今回のやつでアクションスターのガンガン行くっていう、うんあれでまあ、知的じゃない方のステイサミを、うん、だからそれを周りの状況が変わるだけでそれが川弓になるっていう、
うんうんうん、
映画にはなってたのかもしれない、うん、だからあのいつものステイサミとは違うっていうのはそういう部分なのかもって、うん、いつものようにやってるけ ど
これが初めてのステイサム体験となったマリッペからするとステイサムの印象は
ステイサムは可愛いっていう認識です、
ね、可愛いになるよねこれで見ると
可愛いね、
うん、
あとまあ話してないけどローズバーンが出て
き
て、
ねうんうんはいはい、
可愛かったですね
あのあれだよね X-Men 新シリーズ以降の
もうなんか俺的な印象だとなんか立ち位置キャメロンディアスみたいになってきたなと思ってなんかそういうのドラマも出るけどもうえげつないコメディも結構出ちゃうなみたいなタイプの人間になってきたな、
うん、なるほどなるほど
前言ってたネイバーズとかもセスローゲンと一緒にひどい夫婦ですから
幅広くやるっていう風になったんだね
いろんな武器を手にしたんだなって感じがしますね
あとちなみにそのカレンもあこの人って人だったんです
なんかどっかで見たことある
そうそうそうどうでしょ
う、うん
モリーナ・バッカリンって人らしくて、うんうん、いや今年あっていう人なんですよあのデッドプールの
あの
彼女っていう
そう
知らなかった娼婦のね
そうそう、はい、確かそう、
あまあ確かになんか綺麗な人あの車の中で殺されちゃった人
そうそうそうそう、
はいはい、あとまあ痛い描写なのか分かんないけど結構ねナイフが
手をつくさーってね
きつかったですねあの
きつかった
やっぱ2階からブシュっていうのも嫌だし嫌だし
あの
手もぐさーも嫌だし あと最初のあのカメラのとこに薄感じも結構構えちゃう想像して構えちゃう嫌だ嫌だ嫌だ
やっぱなんか改めて思うと全体的にゲットスマートのストーリーそのまんまだななんかその諜報員の素性が全部バレちゃうっていうのもあれだし防ごうとしてるのが爆弾っていうのも同じだし悪 ック役の家に忍び込むみたいなのもあったし、でも、まあ、パクリって感じも全然しないのがまた不思議ですけど、
まあ、そもそもがそれが何かのパロディ、
うん、まあ、パロディだったりするしね、う
ん、
っていう。
あと、もしかしたらステイサムが言ってた俺は今までいろんなのを乗り越えてきたみたいなこと言った例も多分ステイサムの出演作いくつか親って思ったのがあったから、火だるまでなんとか、もしかしたらアドレナリンとかそういうのをもっと気づけたらさらに楽しかったのかな。
確かに、
うん、他のまたね、スパイものとかを見たりして、そうすると戻ってくると、うん、あ、ここもここもここもそうだったんだな、うん、
だ
よね、うん、
だからこれ公開が、
2015
年か、そう、日本では DVD スルーで今年出たんだけど、これも去年のやつだから、やっぱりそう考えるとさらに去年はスパイ映画イヤーだったんだな、
う
ん、
あ、ね、あ、そういうことです。
そうか、なんか俺キングスマンもちょっとね、もちろんね、ジェームズ・ボンドの、まあ、パロディ的なところもあるから、うん、あ、やっぱ似てんなとかね、うん、思ったりしたけどね、
うん、DVD スルーになったのが、まあ、やっぱりもったいないなって、やっぱり、うん、ああいうでかいアクションシーンとかもあるから、うん、まあ、俺はやっぱり映画館で見たかったなとは思う、
ね、結構エンディングのあれも迫力ありましたもんね、うんうん、なんかね、大画面で見たらより満足度が高まったよ
ね、うん、高まったかなとは思うね、う
ん、私はあの個人的に最初やっぱり自信がなかった主人公がどんどんその自分ができるんだっていう風に思ってるっていうその感じがすごい良かったなっていうポイントで、
でもあれも逆に言ったらジュードローのせいだもんね、うん、ジュードローが教官やってて、ね、うん、
内勤が向いてるとか、そ
うそう、ね、もともと訓練とかで能力を発揮してたからっていうのは、ね、
自分のサポートに回ってほしい、うん、もしくは自分のライバルになっちゃうからっていうのを、
仕事取られるから的な、
そこはまあ分からないですよね、なんとも言えないところ、うん、
私はなんか本当は好意に気づいてたんじゃないかなとかちょっと思っちゃいました。だからその感情を利用して、
え、嫌なやつってこと
だと私は思う。
まあしたたかなってい
う、ね、こんな鈍いわけないでしょみたいな、うん、こんな捜査官として優れてるのに、うん、とか思ってたんで、
まあまあそう、まあ、どっち
しろ、まあ、そんな捉え方も、
ね、なんか嫉妬みたいな、
そう、嫉妬みたいなのもあるかもしれないし、うん、なんだっけ、自分のサポートにした方が仕事が効率よくなる、うん、ジュードローはどっちにしろ自分の、ね、利益のためにやってるからっていう、
うん、感じはあります。あとはなんか敵対してたあのレイナがすごいあんまり憎めない感じ の、うん、あの悪役やってるっていうのはすごい魅力の一つだったのかななんて、ね、うん、電気暗くして、うん、デイサムを逃がす時のあのシーンとかも、あそこでこけさせられちゃうんだとかそんなちょっとしたことで結構なんか爪が甘いっていうか結構なんかどぎついことしてるのに、うん、そういうとこあるんだな、
ね、
みたいなとこ、
うん、それで済ましてあげる感じはメリッサ・マッカーシーいい人なんかも、でも最初から、
まあそうだね、
ね、心は綺麗なんだなみたいな感じはしますよね、うん、その庭師の人首にできなくて、うん、一緒になんか
あそこちょっとよかったね、
あの最初こう、そうそうそう
そう、 T シャツの家族に目隠させて
そういうとこから見てもやっぱジュードローあんまり好きじゃないかもしれない、
ね、だんだんそう思ってこない、
あれ、あれさっきでもジュードローちょっとときめきが若干とか
してたのアクションシーンですよ、
アクションシーンね、
そこだけですよ。
あとまあちょっと違うかもしれないけど、うん、まあ、スーツ決めて、うん、無重力対決みたいなちょっとインセプションみたいな感じもね、あの飛行機のやっぱりね、それをギャグにしてるみたいな、
ガジェットがいろいろ出てくるシーンは結構楽しかった
なって、やっぱスパイものとして、
ね、うん、
醍醐味みたいなところですからね、
うん、他の人とは違うのを渡されたけど、うん、でもそれが逆にそのバレないっていう風な、ね、あれになってるから、
血がなんとかとか
エンドロールでね、そのガジェットの説明がいっぱいこう、うん、映像が出てくる、
だからなんだっけ、エンドロールはその後の話がちょこちょこあるから、
ね、うん、ね、そうですね、こんな役どころ、
あれはいいんですか、ステイサムがメリッサ・マッカーシーと一緒に寝転がってましたけど、
あ、寝転がってた最後、
いや別に、
あ、そういうのは別に、
そういうのじゃない、
プライベートまでは、
プライベートじゃないプライベートではない
ですよ、プライベートではないですよ、うん、別にメリッサ・マッカーシーと付き合ったりしてないですよ、
うん、いや、プライベートは全然気にしないんで、
役柄のプライベートも気にしない、
そうそうそうそうそう、そういうことです、ね、う
ん、はい、ということでラジオネームかやさん、バイ、楽しく拝見させていただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
で、次回なんですけれども蔵出し音声祭りということでね、うん、やりますんで、暗い映画愛は過去のね取りこぼしたところから選んで見てきました、ご紹介いたします。ラジオネームタクーンさん、おすすめ作品はダイハード、アラン・リックマン追悼の意味もあります。何を今更というかもしれませんが、昨今のダイハードはムキムキのブルース・ウィリスが何にも考えずにドンパチやるシリーズと思いがちです。しかし一作目は全然違いました。こちらブルームーン探偵社というドラマでブルース・ウィリスが探偵をしているのですが、実は有能なのは秘書の女性で、その頃アクションのあの字もなかったブルース・ウィリスがヒーローを演じるというのに面白みがありました。当時はシュワちゃん、ス タローなどムキムキなマッチョが無双だった頃、痩せて小柄なブルース・ウィリスがいやいやたった一人で頭を使ってテロリストをやっつける話が痛快でした。元はといえば短編小説が原作、それからイマジネーションを働かせてマックイーン刑事のトンチだけではなく見ず知らずの黒人警官との無線を通じての友情、数ある伏線、どれをとっても一流なのです。最新作のダイハードザ・ラストデイはファンからしたら全然ダイハードじゃありません。一作目を見たことあるのかと声を大にして叫びたい。ラストデイを嫌いになってもダイハードは嫌いにならないでください。ということでぜひこれを機に食わず嫌いじゃなくダイハードを見てください。ということでね、シーズン的にもいい感じですから、うん、ダイハードを次回ねお届けしたいと思います。
はい、はい。